ただいまから2024年10月6日年間第27主日の礼拝を捧げていきたいと思います。本日の聖書箇所、ヘブル書の6章の7節から8節ヘブル書6章7節から8節説教題は神の祝福とは何か、神の祝福とは何かと題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。では本文です。たびたび降り注ぐ雨を吸い込んで耕す人たちに有用な作物を生じる土地は神の祝福に預かりますが、茨やアザミを生えさせる土地は無用でやがて呪われ最後は焼かれてしまうのですと。では御言葉の取り次ぎのために、お祈りをさせていただきたいと思います。恵み深い愛する天の父の神様、霊の貧しい私たちをあなたが名をもって呼んでくださったことをありがとうございます。私たちの心に主の御名を求める、したい求めがさらに豊かに聖霊によって、与えられますように、どんな時でも、地上のことではなく、上にあるものを求めていくことができるように、本日もあなたからの御言葉を余すところなく、語ることができるように、このものを性別し、また、福音の、真理を妥協なく伝えていくことができるように、そして一人一人が、この、聖書から語られる、福音の説教を、聖霊によって導かれながら、本当に聞かなければ、いけないところはどこなのか、自分自身が剣によって神の言葉によって貫かなければならなければいけない、その、胸はどこなのか、どうかありのままの心をあなたの前にさらけ出し、自分自身をあなたに委ね、神の剣である御言葉によって、砕かれ突き刺され、そして私たちが、人ではなく、また人間の言葉でもなく、ひたすら神の言葉によってキリスト信仰によって立ち返ることができるように助けてください。私たちの思いに、罪に対する悲しみと、悔い改めを引き起こしてくださるよう聖霊様助けてください。委ねて主イエスキリストの御名によってアーメン。私個人の、その与えられている御言葉っていうこともそうなんですけども、教会としてもそのことを推奨している、聖句が、あるんですね。で、使徒の働きのですね、エルサレム会議のところですけれども、15章なんですけど、エルサレム教会の初代監督、ヤコブがですね、言った言葉であります。15章の、これですね、16節からですね、その後私は倒れているダビデの仮を再び立て直す、その廃墟を立て直しそれを固く立てるという言葉ですね。アモス書の言葉からね、引用されている、初代監督ヤコブの言葉であります。これは、神に立ち返る異邦人に、律法という重荷をですね、二度と背負わせることはないように、キリストに対する福音の信仰で救われるのだということ。だから、信仰のみで、キリストによって救われた異邦人たちを、困らせるようなこと、悩まされるようなこと、惑わせるようなことはしてくれるなという、エルサレム会議の、世界初の公会議のですね、結論であります。しかしこの結論が、結論として今までのキリスト教会の、伝統、歩みにおいて、諸個人の信仰生活の、道のりにおいて守られてきたかというと、むしろ逆に、他人の重荷を、 かぶせるだけではなくてね、自分自身にも、重荷をね、かぶせてね、相手も自分も共倒れと、どれだけキリストにより頼むこと、神に立ち返るということを、という神様の恵みをですね、救いの恵みというものをね、ないがしろにしてきたかということを、私たちは本当に反省し、悲しまなければならず、そこから、一切の罪の重荷はですね、キリストが担ってくださったという十字架信仰を明確にしなければいけないということは、どの時代でも、ましてや現代のこの今日という日においても確認しなければいけないことからであります。で、なんでこの15章の16節っていうのをね、私じゃあ20代前半の頃からこの御言葉がずっとこう聖霊様によって語られてね、どこだったっけねって見つけてからね、ずっとこう思い入れの深い言葉なんですけども、まあ2つの次元でね、一つのこととして捉えています。一つは、教会生活においてですね、その教会、と共に歩む、他のキリスト者と共に歩む、兄弟姉妹と共に歩むときにですね、いつも、みんな倒れているかもしれないけどね、教会を再び立て直すのは主の恵みであり主の力であると、まあ、これにより頼んでいく。人間ごときがですね、教会をどうしようこうしようっていうふうにね、やれないものですよ、やっぱりね。人数が増えたから、人数が減ったから、なんだっていうんですか、そこで福音が語られていればそれは教会ですよね。イエス様がおっしゃってるようにね、二人の人が心と心を通じ合わせて、そして祈るのであるならばその祈りは叶えられるし、共におられるわけです、イエス様はね。で、二人三人のものが集まるのであるなら、その集まりのスタイルというのは直接会ったっていいし、オンラインだっていいし、つながりが可視化されたものであれば何だっていいんですよ、ね、天国にネットワークとかインターネットとかね、オンラインもオフラインもありませんからね。地上においてつながるっていうものはどうしてもマテリアル、物質的なもの、技術力、そういったものをフル活用してですね、使えるものは何でも使ってキリスト者のつながりをね、まあ、その通話でもいいし、映像で話すこともいいしね、まあ、こういうふうにスペースみたいなもので、くっついていくことも、神様ちゃんと見ておられるわけですね。でもそれが本当にキリスト者の交わりになってるかどうかっていうのはね、ネットワークで、つながってるからとか一緒に集まってるかって、そういうスタイルに、集まり方のスタイルに関しては聖書は特に何も言ってはいないわけです。とにかく集まれって言ってるわけですよ。で、集まり方においてはね、まあ、現代の集まり方っていうものもね、ありますからね。聖書の時代だけの普通にみんなで集まるっていう、時代から今はね、もう様々な集まり方があります。まあ、こういうオンラインでの礼拝っていうのもね、一つの集まり方です。でもそういう集まり方、集まりのスタイルが重要なんじゃないんですね。スタイルは千差万別でいいから、別に批判することでもないしね。他のキリスト者がオンライン礼拝やってますって、だからなんだって、ね、いう態度でいいんですよね。そういう集まり方もあって、本人が恵まれてるんだったら素晴らしいよねっていう話でいいんですよね。しかし、別に批判する必要はないし、肯定していけばいいんですよね。励ましてあげればいいんですよね。他の人たちのようにね、ただ YouTube だけ見てね、ただなんかこうね、アーカイブだけ聞いて、ラジオ放送だけ聞いてね、録音された、そういうのはちょっと問題ですけどね。リアルタイムでキリストと神の時を共有していく、これによって何が起きるかというと、礼拝の中で、まあミサって言ってもいいですけども、一番重要なキリストの犠牲を追体験する、私たち礼拝者の特権を生かすことができるし、自分自身を 時間、自分自身の人生の時間ってね、命そのものなんですよ。時間というのは命の長さなんですよ。それを神の時に支配、秩序づけられた礼拝やミサにつなげていく、アクセスするっていうことはね、あるいは実際に集まるでもいいですよ。オンラインにつながるっていうことでもいいですよ。時間を捧げるっていうことは、命を、自分、己の人生を捧げるってことだ。自分の人生を性別していくっていう。じゃそれはなぜ性別したいかっていうとね、いやいや性別してるわけじゃない。いやいや捧げてるわけじゃない、時間をね。礼拝とかミサつまんないな、っていう態度でね、やってるわけではないですよね。そうであるべきではないです。日曜日が億劫だなんて言ってる人が祝福されるわけないじゃないですか。でもね、実際にそこにアクセスするなり、リアルタイムでアクセスするなりね、やればね、アーカイブとか、録画されたものっていう、YouTube とかっていうのはね、編集されたものっていうのは、自分の隙間時間、お手すきの時間でね、自由自在に自分の時間をコントロールして、何の犠牲も神様に払ってないんですよ。キリストにあってね、自分の自己犠牲なんていうのは跳ね返されてしまいますけどね、暇な時に見ればいいんだ。これは礼拝でもミサでも何でもないですよ。だからリアルタイムが重要だっていうのは、キリストが唯一永遠の絶対的な犠牲となってくださったから、私たちもそれに預かる。具体的には聖餐式や聖体配慮で預かるってことですよね。具体的には神の言葉を聞く、そしてその聞き続けることを通して自分の人生の時間を神にお捧げしていくっていうことなんですね。自分で勝手に使える時間を神様にお捧げして、キリストについての御言葉を聞いて、信仰と賜物として与えられる信仰と、その信仰から生じる良い行いを、備えられた良い行いを受け取るために礼拝やミサを捧げていくっていうことですね。まあ、礼拝やミサに預かるでもいいですけどね。神の恵みが強調されればそう。神の恵みに対して感謝や賛美を捧げるっていうことをニュアンスを強調したいんであるならば、礼拝やミサに、を捧げるっていう言葉の方がいいですよね。キリストは、預からせるお方であり、恵みに、神の恵みに預からせるお方であり、そして私たちの罪のために犠牲を支払ってくださって、罪を帳消しにし永遠の許しを与えてくださったお方であります。だから時の枠組みの中で、過去現在未来、いつどこで何の罪を犯していたとしても、犯したとしても、犯そうと犯すんじゃないかと予想されたとしても、全てね、キリスト、永遠のキリストの十字架に持っていけばね、そこで全て罪許されるわけですよね。で、その罪の許しの実感を地上で受けたいのであるならば、心と心を合わせた兄弟姉妹同士がね、時と場所に左右されない、ヨハネの福音書を聖典と認めてるんだったら、時と場所に左右されないところが神の聖書なんですよ。新約聖書の教会なんですよ。そこを根本に置いて、その上でね、聖堂や会堂を建てたり、家の教会をしたりね、ハウスチャーチやったり、地下教会を形成したりするのは、それは建て方だからね。建て方に注意しなさいということで。それは千差万別でいいと、よろしいと思います。しかし、一番押さえておかなければいけないのは、キリスト者同士のイエス様に対する信仰のつながりですよね。絶対イエス様に頼ってれば許されるんだ。解放されるんだ。もう悩まなくて、いや、悩みの中にあるけれども、一緒に悩んでくださるイエス様が尊くて素晴らしすぎると。でもね、時々に私たちは、まあそのように祈ってもですね、礼拝やミサを捧げても、預かっても、聖書を読み続けても、キリスト者同士の交わりに集中してもね、神のためにと呼ばれる一切の働きをしようとしても、まあ、したとしても、自分自身の歩む方向を見失うことがあります。 自分自身の生き方の存在意義の虚しさに抗おうとして疲れて倒れることだってあります。それはキリスト者だからそういうことから完全に解放されているわけじゃないですよね。やっぱりキリストを信じていたとしても自分自身の目標、目的、存在意義、なんか漠然とした虚しさにね、どんなに抗おうとしても抗いきれないという、疲れ倒れて伏してしまうことがある。そういう時にですね、旧約聖書を読むとですね、新約聖書よりもより細かくですね、私たち人間のそういった弱さ、虚しさ、非力さっていうものがね、描かれてるから心に入ってくるわけですね。ヨブ記の23章8節から9節。だが見よ、私が前へ進んでも神はおられず、後ろに行っても神を認めることができない。左に向かって行っても神を見ることはなく、右に向きを変えても会うことができない。まあ、試練の中でヨブはこのように祈ったわけですよね。そのような時ですね、試練の内容やら問題の山積みがどのようなものであったとしても、ヨブ的な状態になった時に、そういう神のがどこにいるのかわからないというふうになった時にですね、途端に私たちの人生っていうものはですね、モノトーンになっていくわけですね。色を失ってしまったモノトーンの灰の世界になってしまうわけですね。そのような時、一体私たちはどうすればよいのだろうかと当然の疑問が出るわけですが、同じヨブ自身がそれに対して答えているわけです。ヨブ記の23章の10節から12節。しかし神は、ね、どこに行っても見えないけども、しかし神はここですよね。これが信仰ですよ。しかし神は私の行く道を知っておられる。私は試されると金のようになって出てくる。私の足は神の歩みに突き従い、神の道を守ってそれたことがない。私は神の唇の命令から離れず、自分の定めよりも神の口の言葉を蓄えた。しかし神はっていうね、いうところですね。これが信仰であります。で、このしかし神は、私を試されるとね、金のようになって、出てくる。私の行く道を知っておられるという信仰告白になっておりますけどね。これはやはり旧約ですのでね。その後、私の足は神の歩みに付き従い、神の道を守ってそれたことがない。まあ、そんな人間いませんのでね。福音信仰を持たない限りそんな人間はいません。つまり人間の中にはそんなものはたったお一人しかいません。イエス・キリストですね。人としてのイエス・キリスト。のみがこの言葉をね、実現してくださった。ヨブが守ったんじゃない。ヨブはこのキリストが神の道を守ってそれたことがない。神の唇の命令から離れず、自分の定めよりも神の口の言葉を、蓄えた。だからイエス様はね、自分自身では何もできない。神が語ることしか語ることができない。これは予言の言葉と、ヨブのしかし神は私の行く道を知っておられるという信仰告白がセットになったところなんでね、ものすごい恵まれるわけですね。励ましになるわけですよ、ここをね。先ほどの、ヨブ記の23章ね、8節から9節。まあ、これ繋がってんですよ。23章の、8節から9節と10節と12節ですかね。だからここの8節から12節をね、ずっと読んでいけば、読んでいくほどね、力になっていくんじゃないでしょうか。で、まあ、ここでですね、学べることが3点あります。1番目は、神は私の道を知っておられた上で、私のことを決して見捨てないわけですから、知らないわけでもないですね。ちゃんと知っておられるんですよ。その上で、試練によって信仰を強化する方だということですね。ヨブ記の23章の10節。ね、先ほども引用しましたけど、しかし神は私の行く道を知っておられる。私は試されると金のようになって出てくる。まあ、これを新約聖書に福音で変換すると、使徒ペテロも信仰によって試された信仰について語っているんですね。ヨブと同じ。 第一ペテロの1章の6節から7節。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今しばらくの間、まあ予備のようにね、様々な試練の中で悲しまなければならないのですが、試練で試されたあなた方の信仰は、火でさえ精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき、称賛と栄光と誉れをもたらします。ヨブは、私は試されると金のようになって出てくるというところまでしか語ることができませんでしたけど、使徒ペテロは福音を、イエス様ご自身を知っておられましたので、その信仰の中身っていうものをね、金のように精錬されたら、訓練されたらですよ。自然の中で練られたら、神様から褒められるっていうことね。報いがあるよっていうことを言ってるわけです。で、これは何を意味してるかっていうと、神様に対する望みを失わない、そのような試練の中ので鍛え上げられた信仰っていうことをね、まず学ぶことができます。そして2番目、キリストこそ道であられるお方ということですね。ヨブ記の23章のやっぱり同じことですけど、11節、先ほども言いましたけれども、これ予言の言葉です。私の足は神の歩みにつき従い、神の道を守ってそれたことがないと言える人間は、お方はイエス・キリストのみです。しかしイエス・キリストを信じたならば、そのように神の歩みにつき従い、神の道を守ってそれたことのないキリストというお方を道として人生を歩んでいくことができるということでありますね。だから、そのキリスト以外の道を歩んでも遠回りになってしまうだけですよってことで、アラノの40年になってしまいますよと、エジプトから脱出したイスラエルの旅のようにね。キリストはご自身こそ道であることを私たちに明らかにした。キリストは、つまり道ということは、これヘブル語的に、言うとですね、人生っていうことですね。あ、ギリシャ語的に言うとね、ギリシャ語的に言うと人生ということです。道っていうのはヘブル語的なニュアンスで語られている言葉です。どっちかっていうと、こう、ギリシャ語っていうのはですね、名詞で人生とかバンってね、言葉とか、まあこう、定義づけられた言葉でね、バンバンバンってこう、語るんですけれども、ヘブル語って結構動詞的に、道のりを歩むみたいな、歩みとかね、そういうふうな、ダイナミックさがありますけども。まあ、いずれにせよ意味は同じです。キリストご自身こそ、私たちの道であり、人生なんですね。だから、もう私たちは自分自身の道を探す必要はないんですよね。こっち行ったらいいのか、あっち行ったらいいのか。ね。神様に導かれた道を行けばそれでいいんですよ。キリストにあって、祈って、まあ失敗する時もあるし、道から外れることもあるかもしれないけれども、キリストは共におられます。キリストに共におられるということを信じてね、一歩歩んでいく、自分自身の、キリスト以外の道を探す必要はない。キリストの道として生きていけば良いのでありますね。それなのに、未だにね、キリスト以外に他の道を探そうと頑張ってはいないだろうか。私もそうですね。いろいろ日常生活のさまつな問題から大きな問題までね、道として、歩めば解決するんじゃないかって、こういう歩み方がいいんじゃないか、こういう解決の仕方がいいんじゃないかってね、いろんな道を探りますね。脱出の道を探りますね。直訳は出口っていう意味ですけどね。逃れ道を探すんですけれども、どんなにあがいてもね、神様に閉じ込められて、キリストを信頼するという道しかね、開かれないんですよね。まあ、信仰生活が長くなれば長くなるほどね、この世界、こういう表現の仕方は分かる人たち多くなっていくと思いますけどね。キリスト以外に他の道はないっていう確信のもとでね、そのキリストのという道をなるお方を、に対する信仰を強めるために、何だってするっていう生き方ですよ。でも何だってしてから、最後におまけのようにキリストは道なりっていうふうに言ったらね、笑われるだけですよね。まあ、自分自身が生きていけない道ですよ、それはね。ヨハネの福音書の14章6節、有名ですね。イエスは彼に言われた、トマスですね、使徒トマス。 私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の御元に行くことはできません。つまりキリストを道として歩んでいかなければ、キリストを信じて、生きていかなければ父なる神様の元に行くことができない。さっき神の国は絶望的であるって言ってるんですよね。神の国に行きたいのであるんだったら他のことが 99% 全部揃っていてもキリストという一本道を信頼して歩んでいく、生きていく、そしてそのキリストが道であるという、叫び声を聖書から聞いていくということ以外でね、父なる神様の身元に行くことはできないということであります。で、3番目ですね、教えられることはね、自分自身の内なる掟、まあ要するに現代風に言い換えると良心ですよね。良い心と書いて良心。で、自分自身の内なる掟でなく神の言葉を蓄えるということですね。ヨブの信仰から、ヨブの予言から学べること、ヨブ記の23章の12節ですけど、私は神の唇の命令から離れず自分の定めより神の口の言葉を蓄えた。もちろんイエス様のご自身のことをね、言ってますけど、イエス様を信じて、イエス様の言葉を蓄えていく。そしてこのキリストという道を歩むにあたっていつだってこれが道だこれに歩めという聖霊様の言葉はどうやって語られるかというと、聖書の御言葉を通してね、神の言葉を通して語られるわけですよ。で、じゃあ聖書の言葉以外のものは何、どうすればいいんだろうね。まあ、いろいろ恐怖の言葉とかね、聖人の言葉とかね、教会の歴史的なね、いろいろな言葉が言い伝えとかがあります。まあ、そういうのは神の言葉に照らし合わせてね、キリストという道をなるお方を、生きていく、信じていくためにね、その信仰を強化するためのものならば、それは全て、人それぞれではありますけどね、どんな言葉に出会うのかはわからないけど、聖書以外の言葉で、うん、ある人たちはそのね、まあ私のようにね、アニメが好きだからね、そういうファンタジーもののアニメを通してね、その主人公ではね、登場人物の言葉を通してね、神の言葉を、映画でもそうですよ、私もね、感動した映画の中に人を感動させるっていうことは何らかの神様の一般恩寵があるわけですね。でもその一般恩寵の感動の中からキリストの声を聞くことがあります、ね、まあもちろん映画制作者の中にはね、キリスト者の方々もねたくさんおられますんでね、まあ別にキリスト教のね、福音書の物語を描いた、教会の物語を描いた映画じゃなくたって、むしろそういう宗教的な映画によって心を打たれるっていうのは、ちょっと結構人それぞれかなっていうふうに思いますね。好き嫌いがあるからね、描き方っていう意味においてね、強迫感がすごく、教団のね、考え方が色濃く出てしまいますから、制作の中でね、監督の信仰の方向性っていうものを、まあその世界中で配信されるわけですから、そうではなくてね、もう一般の方が神のこととか聖書のことあんまり知らずでですね、知ってか知らずか、ふとこう制作アートを作った時とかね、アート作品を作った時とか、映画を、セリフをね決めた時に、キリスト者ならばそこからね神の声を聞くことができる。で、そこから、それをもってしてね、今までの自分の信仰っていうものの襟元を正すものであるならばね、どんなものでも使えばいいと思いますよ。ただ、それが他の人たちにも一律的に、この映画良かったからね、本当神の導きを受けたから、あなたも見るべきであると。千数百円払って。私は行かないけど、もう見たから。そうやってね、仲間を、やったら分配になるから、やめた方がいいです。行きたいんだったら自分一人で行って、自分一人で恵まれて、ね、そしてその恵まれた状態で教会共同体の中で、その恵みをね、どこから受けたっていうことを別に言う必要ないので、言わなくたって通じますんでね、本当の恵みだったら。もし分裂分派的な恵みであるんだったら、それは他の人の恵みとして通用しないから、ね、普通の言葉で 自分が得た恵みっていうものを別に証的な言葉を使わなくてもいいから、あの会話の中でね、なんか今日元気だけどもね、なんか今までうつうつとした言葉しか言ってなかったけどどうしたのって聞かれる方が、あの素晴らしい精霊の働きだと思いますね。だから本当にね、その一番簡単な手段っていうのは神の言葉を蓄えるってことですね、うん、もうあの神の言葉を蓄えるのと同じぐらいですね、聖餐式にも預かってもらいたいしね、聖体配慮にも預かっていただきたい、まあ同じことですけどサクラメントに預かっていただきたい、ね、うん、まあ、久しぶりだからありがたいなっていう思いが入ってしまうとちょっと感情が高揚しちゃってね、やっぱり日課にしないとね、聖書日課って言ったり教会の祈りって言ったりしますけどもね、普段から摂取しとかないと、まあ祈りもそうです、1年に2回しか祈らないんですって、ね、おかしいでしょこんな。それね、祈りよりも重要なのはサクラメントですよ。1年に1ヶ月に1回しか説教聞かないんですって、ね、45分から1時間半ぐらいの説教、1年に1回か2回しか私聞かないんですよねって言ったら、ちょっとおかしいでしょこれ。聖餐式や聖体配慮もそうですよ、ね、どういうスタイルでもいいですよ、どういう神学を持っててもいいですから、預かるっていうことが必要ですし、預かるっていうことはイコール己を神に時間として捧げていく、存在として捧げていくっていうことですよ。私たちがいわゆるリアルでの、教会のあり方もオンラインでのあり方も認めるのはそれが理由ですね。ただどっちか片方に偏ってしまうと、まあ、ちょっとバランス崩れるのかなというふうには思っております。はい。で、使徒パウロはですね、キリストの言葉が私たちのうちに住むようにせよと勧めております。これ呼ぶ記と同じですね。自分の定めよりも自分の善悪の基準だとか良心の、平安呵責よりも神の口の言葉を蓄えよと、聖霊の導きや神の語りかけをね、日々聖書から説教から、聖餐式や聖体配慮の中で、あるいはデボーションの中、霊的読書の中からね、古代教父の文献とか説教集の中でね、受けていく。やはり古いものは良いという言葉もありますけれども、やっぱり古代教父の言葉とか、何百年も前のね、聖人の言葉には力がありますよ。やはりね、歴史が教会を通してその言葉の力を検証してきたからです。時間が長けりゃいいってわけじゃないけれども、でもやっぱり重みは違いますよ、ね、古代教父のエウレナイオスとかね、まあオリゲネスとかね、アレクサンドリアのクレメンスとか、毎日の読書を持っている方々はそれ言うのにね、教皇レオ一世とかね、触れることができますけどね、素晴らしいですよ。現代の、いろんな人たちが語っているね、難しい言葉とか簡単な言葉とか、神秘的な言葉とかいっぱいありますけどもね、まあ、そういうのに、心入れするのは全然別に構わないと思いますね。キリストを道なるお方としてね、人生の唯一の師としてね、仰ぐために生き方の道しるべとしてね、いや生き方そのものの実態としてね、神の子として信じていける、その強化のために、まあ、使えますよ、うん、だからそういう意味では全部使えって言ってるんですけども、現代のものだけを全部使えって言ってるんじゃなくて、古代のものもね掘り返して使っていきましょうっていうことですね。いろんなこう説教集とかもね、カトリック教会っていうのは、例えばプロテスタント教会もそうですけどもね、まあ、やっぱり説教が強かったっていう歴史がありますからね、そういうところで御言葉と聖餐式や聖体配慮っていうのがこう一致していくっていうのが西方教会のね、すごくいいところだと思っていますね。神の言葉を蓄えていく、使徒パウロも進めております。これはね、まあ、別に人間が他のね、その聖書に登場しない人が進めてるんじゃなくて、使徒パウロが進めてる、異邦人の使徒パウロがね。キリストの言葉が私たちのうちに住むようにせよ。具体的に、このキリストの言葉って言われているのは、 まあ語りかけを意味するリーマという言葉ではなくてロゴスっていう言葉の単数形が使われているんですね。だからあのキリストはキリストを神の言葉として味わうならば日々の語りかけとしてっていうのはねキリストと一致するっていうニュアンスの方が強いですね。キリストと聖霊によって一致する、祈りによって一致する、礼拝やミサによって時間を犠牲にする、自分の人生の命を犠牲にしていくことによってね、キリストと一致する、聖餐式やサクラメントで、一致していく。だからこれキリストのロゴスっていう言葉なんですね。まあキリストというロゴスでもいいでしょうけどね。キリストは神の言葉として味わうならば、私たちの迷える人生という旅路を続ける道しるべとなり、単なる道しるべだけではなく旅の目的と意味そのものと、なるのであります。どうやって？神の口の言葉、キリストの言葉を蓄えることによってですよ。だからサクラメントであるあの主の食卓だけでは足りないのですよ。聖書はなんか朗読だけ、説教もなんか15分ぐらいで終わる。まあ私が通ってたプロテスタント教会で、まあ、10分ぐらいで終わるところもありましたけどね、うん、初めて洗礼を受けたところ、10分ぐらいで終わりました。中身もないです、聖書の実座をね追うだけですよね、まあ説教者によってそれぞれ違いますけれども、とにかく私たちは教会的な次元においても神の言葉を学べる時間があるのであるならばそれに集中して蓄えていきましょう。聖餐式やあの聖体配慮が多いところではね、そういう学びが必須になります。逆にしてないとですね、単なあのサクラメントの儀式化が進んでしまって儀式的なキリスト教信仰になってしまって命が足りなくなってしまいます。なんかオートマチックな自動的な機械的な信仰になってしまう、恐ろしいことです。それはきちんとそのキリストの神秘を解き明かされた上で主の血と体に預かっていかなければ、キリストと一致するって言ったってその一致の恵みっていうのは、キリストの一致の恵みっていうのはよくわからないですよね。だから神様の恵みって言われてもなんかこうサクラメント受けたからね恵みだ恵みだって言ってるレベルであってね、ちゃんと御言葉は福音として開示されて明らかにされて、行かなければいけませんよね。もちろん聖書研究会だとかあの聖書講座なんかでそういうことはカバーできるんですけれども、やはりね共同体としての礼拝やミサが行われるところで、神の言葉として解釈されたり語りかけられたり、みんながいるところで普遍的に語られた方がいいですよ ね。聖書研究会とか聖書講座っていうのはあくまでも勉強会でありまして、そこから神の言葉を聞くっていうのもありなんですけれどもね、やはり礼拝やミサの中で自分自身の命を削ってキリストの犠牲に一致させながらね、初めて神の声ってより聞きやすくなってくるんですよね、やっぱ。で、それを聞きやすくするために普段のデボーションだとか霊的読書の中で、まあロザリオだとかね、聖書だとか、まあいろいろな古代教父の文献も含めますけどもね、そういうところから神の声を聞く訓練を受けていくわけですよね。キリスト神の言葉として味わっていくわけです。あ、これ自分自身に与えられてる、ね、説教の言葉だ。説教師の言葉だ。ね、なんかこう、聖霊を強調したね、文章でもいいですよ。あ、これも自分自身にね、語られた言葉だけれども、そういえば聖書にも同じような言葉があった。どこだったっけ？何章何節調べて。ああ、あったあった。やっぱり、聖書のこの言葉に、くっついていこうと。寄りすがっていこうと。その当該箇所がですね、使徒パウロの、どこに書いてるんじゃいって。この最初の3章16節ですね。 ヨハネの福音書の3章16節とか、聖書って3章16節って結構素晴らしい言葉が多いです。第一ヨハネのね、3章16節とかねキリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい、まあこういうことですね。知恵を尽くして互いに教え、忠告し合い、詩と賛美と霊の歌により感謝を持って心から神に向かって歌いなさい。ただ単にデボーションをやれって言ってるだけじゃないですよ。単に聖書研究会を少人数でやれって言ってるだけじゃないですよ。別に人数関係ないけど、礼拝やミサの中でそれをやれっていうことですよ。あなた方が集まった時にそれをやれ、つながりを持った時にキリストをロゴスとして、神の言葉として味わいなさい。説教者はそのために奉仕者として立てられてるんだから。単にサクラメントであるね、主の食卓の儀式執行者っていうだけじゃないんですよ。その儀式の中身が本当にキリストの 血となり、体と信徒のね、そして奉仕者のなるかどうか、受肉するかどうかっていうのはね、神の言葉を蓄えるか語られるかどうか次第なんですよ。聞き続けるかどうか次第なんですよ。だから教会で礼拝を捧げていく、ミサに預かっていく、その前日までの1週間6日間というものをキリストの言葉を蓄えることに費やしていくことがどれだけ大切なことかってパウロは言ってるわけですね。そしてそれがまあ別に手術じゃなくてもいいけど、まあ、毎日手術だと信じてますから私たちはね、家族でもいいし友人でもいいし、一緒に聖書を読む機会とか祈る機会があったらね、それ一人でやるんじゃなくて、神の言葉を一人で聖書を読んではい終わりじゃなくて、知恵を尽くして互いに教えて、忠告し合い、まあ賛美してね、行きなさいと、感謝しなさいと、つまりキリスト者の交わりを持ちなさいということです。キリストの言葉を味わうならば交わりもセットでやっていこうね。そのように相手がいないというのであるならば、相手が与えられますようにって祈っていけばいいわけです。で、私たちは別にその相手となることを別に推奨している張本人ですからね、まあ、礼拝をしてっていうのであるならばね、したいっていうのであるならば、交わりたいというのであるならば、それは聞きます、うん、調整したいと思いますね。で、4番目、ヨブ記のね、その当箇所から学べるところですけどね、神の御心は一つということですね。ヨブ記の23章の13節から17節、しかし御心は一つである、誰がその身思いを翻せるだろうか、神はご自分が欲するところを行われる、ね、現代のキリスト者は自分自身が欲するところが行いたい、そのために祈る、そのために礼拝する、そのためにみんなと交わる、ね、でそれが満たされないとね、奉仕者批判につながったりとか、ね、教会員批判につながって、そもそも教会自体をね攻撃したりとかっていうふうに、なっちゃうこともあるんじゃないでしょうか。本当に神様に仕えている人たちはそういう批判にさらされたことがたくさんあるんじゃないかなというふうに思いますね。これは皆さん方が、自分自身の欲するところをして他の人を跳ねのけてるっていうふうに言ってるわけじゃないんです。これを聞いてる方々がね、そうじゃなくて、皆さん方が神様に仕えて多くのね批判にさらされたり、あざけ笑われたりね、イエス様と一緒にね、まあ今日もねディボーションしたんですけどね、まあロザリオしたんですけども、まあ苦しみの神秘をね思い出しましたね。ヨハネの福音書を読んでて、ピラトが必死になって釈放しようとするんだけども、ユダヤ人と自称する者たちがね、ユダヤ人なんだけども、まあ神様から見れば肉のユダヤ人だから自称なんですよね。自称ユダヤ人たちがキリストを十字架につけると、ピラトが必死になってね、この人にはね罪が見当たらないからね、釈放したいと思うんだけども、十字架につけろ十字架につけろと、まあこうですよ、うん、自分自身の欲するところはね、究極キリストを十字架につけてしまう、これキリスト者になっても誘惑がありますね。キリストのたった一回の十字架の犠牲だけではね 足りなかったんだと。そういうふうに言ってる方々っていうのは本当にもっと神様の恵みっていうものをね、イエス様っていうことをもう少し交わった方がいいんじゃないかなっていうふうにね、キリストの言葉をねロゴスとして蓄えていった方がいいんじゃないかなと思います。神は私について定めたことを成し遂げられる。神にはそのような多くの定めがあるからだ。それで私は神の御前で怯え思いを巡らして神を恐れているのだ。神は私の心を弱くされた。全能者が私を怯えさせられたのだ。しかし闇によって私が黙らされることはない。私の顔が暗黒に覆われていても、まあ最後の十何節だけはですね、神への、希望がね述べられていますよね。それまでは神が主権者であられて王であられるということがね、書かれております。実に私たちは神の御心を変えることはできないんです。私たちが神の心に服従するかどうかが試練の意味なんですよね。その服従の訓練を試練の中で受けに受け続けていくのならば、御心はあっちこっちにたくさんあるっていうわけじゃなくてね、一つであるっていうことがわかるわけですね。ヨブは信仰の訓練、キリストを道とする生き方、キリストを神の言葉として味わい蓄えていくことのゆえに、ヨブ自身に到来した試練を、この4番目の23章の13節から17節ですね、神の主権に委ねることに、したわけです。13節、神はご自分が欲するところを行われる。本当に試練にあって逃げ道がなくなってしまった信仰者の叫び、信仰告白ってこういうものですよね。神はご自分が欲するところを行われるのであって、私は黙さなければいけない。で、14節、神は私について定めたことを成し遂げられる。これらの言葉は、ヨブの神に対する信頼であり、絶対的な服従だったんですが、同時に自分自身の弱さをも語っております。15節、それで私は神の御前で怯え、思いを巡らして神を恐れているんだ。相手を信頼するっていうことは、相手が裏切るかもしれないっていう恐怖と表裏一体なんですよ。だけれども、神との関係においても、キリストがまだ現れていない状況の中で、ヨブは信仰を、保つことができた。不完全ではあったけれどもね、旧約聖書でありますから。それはなぜかというと、神様を、信頼するけれども、ね、しかし同時に自分自身は怯えている、恐れているんだ。16節、神は私の心を弱くされた。全能者が私を怯えさせられたのだ。だから自分自身をも、なぜ弱くなったのか、なぜガタガタになってしまったのか、こういうのを自分自身のせいにする人もいますけどね、旧約聖書のヨブですらね、そんな理解してないんですよ。そんな信仰理解してないんですよ。だから新約聖書時代に生きる私たちが、自分自身が弱くなったから自分のせいにするとか、人のせいにするとか、環境のせいにするっていうことは本当に情けないんですよ。実は弱くなったのは神のゆえなんですよ。神が私たちが傲慢にならないようにこれ以上弱くさせたんですよ。例えば病気あるでしょ。なぜ病気が棘のようにして突き刺さっているのか。病気がなかったら私たちは高ぶって信仰じゃないものを、傲慢を信仰と言い換えてしまう可能性があるからですよ。まあ私自身も病と、まあ次々にね現れてくる病と戦いながらそう思うんですけどね。やっぱり病があるとね、どうしてもね、偉そうにできないですよね。熱血感になって福音を語りたい、証をしたい、まあ、そういう気持ちは高まってきますけどね。一方でね、病がなかったらね、すごい偉そうに語るやつになるだろうなって。経済的にもそうですよね。困窮してなかったらね、すごい貧しい人たちに対して厳しい言葉発するだろうな。甘えたことばっかり言って働けみたいな、聖書にだって書いてるっつってね、悪用するわけですね。テサロニケの人、働かないものはね食べるなみたいな、ね、あれは働ける人がね、あえて怠惰になって働かないのは良くないことだって言ってるわけだけど、そんな障害者だとか 癒しを願っても癒されない人とか、ね、倒れてる人にね、使徒パウロがね、何の愛もなくね、働けって言うわけないじゃないですか。あれは愛の観点から解釈されるべきだってね。誰に言われてるかっていうのを特定しないといけない、あの箇所であります。だから私たちは心配しなくていいんですよ。まあ心配したいんだったら心配してもいいけどもね、心配したまんまで、自分が弱いのは神が弱くされて私たちが高慢にならないためだ。その最低限の信仰にとどまっていくってことですね。まあそのように赤裸々にヨブは告白しましたけど、なぜそのように語ることができたんでしょうか。ヨブ記の19章の8節から20節にをちょっと読みます。神は私の道を塞いで通らせず、私の通り道に闇を置かれた。神は私から栄光を剥ぎ取り、頭から冠を取り去られた。ねえ、お金がある普通の生活をしてたのに極度に極貧生活になったとか、健康だったのに病気が次々に起きてね、通常の生活ができなくなったとか、まあ全部私のこと言ってるんですけどね。友人がいた状態からね、次々と友人が裏切ったり離れ去ったりしてね、腹を割って話せる人が誰もほとんどいなくなってしまう。まあこれも自分のことです。自分のことしか言えないからね。皆さん方はどうでしょうか。あったものが奪い取られる、取り去られていく、ね、辛いことですよね。ヨブもそういうことを体験したんですよね。神は四方から私を打ち倒し、私は消え去る。神は私の望みを木のように根こそぎにされる。神は私に向かって怒りを燃やし、私をご自分の敵のように見なされる。少なくともヨブはそのような状況になった時に、神様は自分に対して怒っているっていうふうに思ってしまったんですね。その軍勢は一つになって進んできて、私に向かって傾斜路を築き上げ、私の天幕の前に陣を引く。神は私の兄弟たちを私から遠ざけ。まあこれは要するに、新約的に言うと、最も仲間だと思っていた親しい者たちが遠ざけられた。離れ去っていってしまう。知人たちはすっかり私から離れていった。親族は見放し、親しい友も私を忘れた。なんてことが教会の中にもあるんじゃないですか？現代のね。私の家に身を寄せる者や召使いの女たちも私をよそ者のように見なし、私は彼らの目に他人となった。苦しいですよね。私がしもべを呼んでも彼は返事もしない。私は自分の口で彼に懇願しなければならない。私の息は妻に嫌がられ、まあ、これは別に男女関係なくですね、配偶者に嫌がられってことです。身内の者たちに嫌われる。家族親族までが嫌悪感を催す。若輩までが私を蔑み、私が立ち上がると私に言い逆らう。親しい仲間は皆私を忌み嫌い、私が愛した人たちも私に背を向けた。私は骨が皮と肉にくっつき、かろうじて生き延びているっていうね。すごいでしょ、ヨブの言葉ってね。じゃあなぜね、そうこんな風に赤裸々に告白しているヨブが、神は私について定めたことを成し遂げられ、神はご自分が欲することを行われ、神は私の心を弱くされたなんていう信仰に落ち着くことができたのか。結論から言えば、ヨブは神だけに集中するため、神の御心において、ただ一つの御心において人々から捨て去られなければならなかったのであります。こんな見方したことあります？自分自身の過去現在未来において、自分が神様だけに集中して神の友になるために友人が剥ぎ取られたんですよ、ね、家族とかが剥ぎ取られたんですよ。親とかね、寵愛だったをもらってた、ね、助けられてた、精神的にもね。でもそういう親から自立するために神だけに、神の御前に一人立つために、人々から捨て去られなければならないほど、私たちは人間のに依存し、神を、放置してたってことですよ。つまり神様は寂しかったってことですよ。自分が寂しいんじゃない。私たちが 苦しんじゃない、神様が苦しんでおられる、神様が寂しかった、だから私たちの過去や現在やそういったものを思い出した時に、今ある状況もそうですよ、自分自身の感情というものはね、ふと気づいた時にこれは聖霊によって神の感情がね、神の御心がね、私たちの体を通してね、体現されているんだと、表されているんだというのも一つの答えなんですよね。そして実は神から捨て去られたのはヨブではなかったということですよ。ヨブが、以下のように語ったお方であります。まあ、2点ねちょっと見ていきたいと思うんですけどもね、ヨブの代わりにじゃあ誰が捨て去られていってしまったのかということですね。第1は天の商人であります。第2は贖う方であります。第1の天の商人というのは、ヨブの代わりに、ヨブ記16章19節にね、ヨブ自身が言っております、予言してるんですね。今でも天には私の商人がおられます、私の保証人が高いところに行ってんですね。私はただ単に闇雲で神様にねピチパチク言ってるんではないんだと、私は私と神との間の証人、証人を、願ってやまないのであると、そのために私は神と、私というね一対一の関係になったんだ。ここを通ってね初めて豊かなキリスト者同士のね穏健な交わりをすることができるんですよね。人間の喜怒哀楽に基づかない、人間の好き嫌いに基づかないね。でもやっぱりね相手あってのことですからね、相手がどうしてもキリスト信仰がねすごくヒューマニズムにまみれていた場合とかね、好き嫌いにまみれていたところとか、ね、差別してるところでねレッテルを貼ったりとか、ね、金持ちだけ優遇してね、まあ貧乏には見下していくとか、そういうの持ってるんですよねやっぱね。で持ってる限りやっぱりその私たちは捨て去られた過去に陥りますよ。しかもそれが教会ってことになってくると神様も絡んでんじゃないか。でも違いますよ、教会の中でキリスト者の交わりの中で一緒に礼拝する中にあってね、一番捨て去られているのはね人ばっかりの愛情を求めてキリストの愛を求めていない、キリストの犠牲を、一個だにもせずにね一人ぼっちでいようとする、私自身を神様は心配しておられるわけですよ。そしてキリストに気づいてもらいたい、人が一人でいるのは良くないと言われる父なる神様はキリストを私たちに使わせてくださった、他の誰もが私たちの見てくれなかったとしても、差別してもいじめてきても攻撃したり批判してきたとしてもね、今でも天には私の証人がおられます、私の保証人が高いところに行って呼ぶのように言うことをキリストは求めておられる、神様は求めておられる。二番目、贖う方。証人や保証人というものが高いところにおられるだけではなくて、19章の25節から27節呼ぶ記、私は知っている、私は贖う方は生きておられ、ついには土の塵の上に立たれること、キリストの受肉と、権限が予言されているわけですよ、呼ぶ記において。呼ぶはキリストの、保証人ですね、証人、唯一の仲介者、まあ、こういうところまでも予言していますけども、同時にその仲介者が私の罪を贖う唯一のお方であるということ、そして生きておられて必ず、私の皮がこの世に剥ぎ取られた後に私は私の肉から神を見る、この方を私は自分自身で見るというふうにね告白しているんですね。私自身の目がこの方を見る、他のものではない、私の思いは胸の内で耐えるばかりだ、だから新約聖書に書いてるんですよ、預言者たちはね救い主がどなたであるのか必死になって調べたけれどもね、その救い主ご自身を見出すことはできなかった。私たちは違う、主なるイエスキリストがおられる。だからここでね、ヨブが自分自身の思いとして胸の内で耐えるばかりになっていたその思いは、キリストイエスを私たちが信じ抜くときに、神を見るということが起きてね。ああ、 人からどう見られるのか、自分が自分をどう見るのか関係ないんだなと。それも大切なことではあるけれども、一番先に目を止めなければ、目を向けなければいけないのは、胸の内で耐えるばかりの主なるイエス・キリスト、ヨブが見えなかった主なるイエス・キリスト、はっきりと信仰の目でね、見ようではないか。なぜならイエス様は私と神様との間の唯一の仲介者、証人であり、そして、私たちの悲鳴叫びにね、愛の保証としてね、守ってくださるお方で、ね、叫んでていいよ、祈ってていいよと神、父なる神様に取り出す方でもあります。そのイエス・キリストにより、その取り出しに、完全依存するために、信頼するために、神の母聖マリアがね、祈ってくださってるわけですよ。神の母聖マリア自体が贖罪者っていうわけではないですよ、ね、罪を許すお方っていうわけではないですね。イエス・キリストのみが罪を許して、なぜかというと十字架にかかってくださったから、福音を完成させてくださったから。しかし最も近しい、あの神の母聖マリアがね、キリストの受肉を担った、福音の一端を唯一になった神の母聖マリアが、キリストの取りなしの祈りの完全依存をこのものになりますように、何を祈っても、神をね、捧げても礼拝しても、このものを見捨てないでくださいと、一緒になって祈ってください。それに温度を合わせるかにおいて、天の軍勢は私たちにのために取り出してくださいますし、それに影響されて地上の兄弟姉妹たちもポツポツと私たちのためにね、ヨブの場合はあのなんかヘンテコリンの3人の友人でしたけどね、あともう一人のね、あの神を呪って死になさいって言った妻でありましたけどもね、私たちの周りにね、祈ってくださる取りなし手が現れるのは、天でそのように祈ってくれる方々がおられるからですよね。逆に言うと、地で祈ってくださる方々がいれば、私たちがより唯一なる、証人、唯一なる贖罪者であられる、ね、イエス・キリストにね、より頼むように、地上で祈ってくださる方々が多ければ多いほどですね、あるいは中身が濃い祈りが捧げられれば捧げられるほど、人数じゃないからね、天王も揺るがす、天の生徒たちをも揺るがすわけですよね。だから取りなしを天と地でね、願うことはね、キリストに一層私たちがより頼むため、孤独にならないため、呼ぶでさえね、もう本当に耐えるばかりだったんですから。ヨブ記の23章の17節に戻ると、しかし闇によって私が黙らされることはない、私の顔が暗黒に覆われていてもと語られています。主の兄弟ヤコブはですね、ヨブの諦めの悪さを正しく、ヨブの忍耐と評価しています。ヨブ記全体のことを、テーマ一つつけるとすればね、どの時代でもヨブの忍耐ですね。ヤコブ書の5章11節、見なさい、耐え忍んだ人たちは幸いだと私たちは見ます。耐え忍ぶって何に耐え忍ぶんですか。みんなから捨てられることを耐え忍ぶってことですよ。一番親しい人からも捨てられるっていうことも耐え忍ぶってことですよ。そして神との関係だけに自分自身を位置づけるっていうことまで耐え忍ぶってことですよ。神の御前にただ一人立つという心構えを持つということが耐え忍ぶってことですよ。それは信仰者にしかできません。見なさい、耐え忍んだ人たちは幸いだと私たちは思います。あなた方はヨブの忍耐のことを聞き、主によるその結末を知っています。ヨブは本当に幸せな人生を送ったんです、試練の後にです。これ十字架に抜きして冠なしってことですよ。一言で言うとね、称賛ってさっきありましたけどね、主は慈愛に富み、憐れみに満ちておられます。まあ、こういう言葉が身に染みるのは、本当に自分自身が神様の試練の中で逃げずに、ヨブの忍耐に預かってね、信仰を働かせたってことですよ。キリストはもっとこの試練をね、 余分の忍耐どころじゃないような、あの忍耐をね、十字架ね、十字架の道のりでね受けてくださったわけですから、そのイエス様を信じるのになるならば、余分の忍耐以上の忍耐を、キリスト信仰の忍耐を完全に働かせることができる。そしたらね、その後でね、主は慈愛に富み憐れみに満ちておられますと、この一文がね、親しくてヤコブ書の読み方変わるんですよね。行われない信仰は死んだものであるって、なぜヤコブは言う必要があったのか。それは主は慈愛に富み憐れに満ちておられるお方だと信じているあなた方に言うのだけれどもっていうふうにね、読んでいかないと単なる立法主義になっちゃうんですよ。そんなヤコブ書はそんな書物じゃないですよ。この、ヤコブ書の5章11節に書かれているヨブの忍耐の忍耐という言葉は、イポモニーっていう言葉ですね。イポモニー、自分の場に固く踏みとどまることという基本的な意味からですね、転じて踏みとどまる力、なんか説教団に出そうですけどね、どんな時にも踏みとどまる人間という意味になったわけです。だからヨブはね、試練の中で、孤独の中で踏みとどまったんですよ。神が定めたその場所に逃げようとしなかった。それが病の場所かもしれない、ね、癒しを願ってもいいですけども、その癒しが単なる逃げだったらなかなか叶えられないんじゃないでしょうか。でも癒されることを信じてない人間に癒しを求めてごらんなさいとか、ね、信仰の年配者を読んでね、あの長老たちを読んで祈ってもらいなさいっていうのはね、その人の固くなさをね、主は癒し主であるってことをね、信じるためにね、祈ってもらった方がいいんじゃないでしょうか。そのいずれにせよですね、試練の中で踏みとどまる力、そのような踏みとどまる人間になっていくということが忍耐の本質的な意味なんですよ。それが我慢との違いです。それは自分自身が自力で踏みとどまるっていうことじゃなくて、神が定めた場所に踏みとどまり続ける力、これが忍耐なんですよ。神が定めたっていう、神の予定がなければ、神の唯一なる御心がなければね、私たち踏みとどまろうとしてもね、我慢してもね、我慢なんて途中でね断ち切られてしまいますよ。だから神様の御心の中であえて試練を受けるということは良いことだっていうふうに言われるんです。ローマ書の5章の3節から5節、それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を一本もにですね、踏みとどまる力を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがあります。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。忍耐の時に、踏みとどまる時に、神の御心の中に踏みとどまる時に必要なのは、神の愛が聖霊によって注がれているというね、こういう信仰ですよ。主の兄弟ヤコブによって、主は慈愛に富み憐れみに満ちておられますと断言されているし、言うまでもなく神が慈しみ深いお方であると私たちは信じています。第二コリントの1章の3節から7節、私たちの主イエスキリストの父である神、哀れに向かい父、あらゆる慰みに満ちた神が褒めたたえられますように。神はどのような苦しみの時にも例外ないんですよ。どんな苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。私たちにキリストの苦難が溢れているように、キリストによって私たちの慰めも溢れているからです。私たちが苦しみに遭うとすれば、それはあなた方の慰めと救いのためです。私たちが慰めを受けるとすれば、それもあなた方のため、慰めのためです。その慰めは私たちが受けているのと同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えてくれます。私たちがあなた方について抱いている望みは揺るぎません。なぜならあなた方が私たちと苦しみを共にしているように、慰めも共にしていることを私たちは知っているからです。だから、この忍耐というものはね、苦しみを、共にしているということがあると同時にですね、キリストと一緒に苦しみを共にしている。であるならば、キリストを信じている他の兄弟姉妹とも苦しみを共にしている。同時にそれだけだと私たちは 倒れ伏してしまいます。ヨブ記の正しい読み方は全体的にヨブの言葉を把握することです。ヨブは希望を捨てませんでした。なぜ捨てなかったか。それはキリストと一緒に神の慰めも共にしていたからですね。そして同じ神の苦しみに預かっている人たちが神様から慰めを受けている。そういう、ことも、ヨブ記の中では分からなかったけれどもね。天においてはキリストが慰めも共にしてくださっている。それは、やはりヨブも分からなかったけれども、キリストは十字架において真の苦しみを味わい、誰にも交換不可能な苦しみを、扱ってしまい、そしてだからこそ永遠不変で絶対的な慰めも多くの人々にもたらすようになったんです。だからそういう意味で多くの者たちが教師になってはならない、より厳しい裁きをね受けるからですっていうふうにね言われるのはそれが理由です。多くの者たちがキリストと共なる苦しみに、一致して信仰を維持できるかっていうとそうじゃないって言ったんですよ。それぞれ証明と賜物がありますよっていうことです。そこに愛と権威があるんですよ、教師のね。もちろんこれは困窮者を助けるもの、慰めるもの、愛を示すもの、いろいろな精霊の力の賜物を行使する者たち、すべてに共通しています。自分自身の賜物を活用するときに、まあそれが証だったら証でもいいんだけど、キリストとの苦しみを語れるもの、それを思い入れを持ってね、施しをすることができるもの。そのキリストの苦しみっていうのは、例えば施すものからすると金銭的なダメージかもしれない。犠牲かもしれない。しかし何ですか？賜物が与えるんだったらね、そういう人たちっていうのはね、自分たちの家計が赤字になっても助けますよ。まあ私がそうだった。まあ賜物だと思ってないけど、教会員のためだったら家計が赤字になってもいいとは思わなかったけれども、迫りがすごいんですよね。与えなさいって。だからなかなか地上のものとの折り合いがねつかなかった。反省点はありますけれども、しかしある伝道者から言われましたけどね、それは全部ね天に富を積んだことだからね、まあ今でも自分自身の思い入れある言葉になってますけどね、神の国に富を積んだからいいじゃないかって、まあ、この地上の人生だけで私たちの人生終わるわけじゃないですからね、神の国からスタート地点でもありますからね、そのためのストレッチですよね、今の人生って、ね、そのでもストレッチをねないがしろにしてしまうと実際の試合でね怪我をする。だからこそ、まあ、このようにね第二コリント2章の3節から7節、まあ苦しみも慰めも本当にキリストにあって、極みまで知った使徒パウロがね、こう語るわけですよ。だからこそ本文には躊躇なく、ヘブル書ですけど、たびたび降り注ぐ雨を吸い込んで耕す人たちに有用な作物を生じる土地は神を祝福に預かります。まあ、ヘブル書の6章の7節、このように書かれているわけです。神の恵みによってキリストに対する信仰が与えられた私たちは、ね、聖霊に導かれて神の愛の注ぎを受けて、生きることをね、ヘブル書の著者によってたびたび降り注ぐ雨を吸い込んで味わってる最中なんであります。だから聖霊に導かれて神の愛の注ぎを受けるっていうことが、このたびたび降り注ぐ雨を吸い込んでっていうことと同義に捉えてよろしゅうございます。じゃあ聖霊に導かれて神の愛の注ぎをね受けて生きてね、雨を吸い込んでいったらどうなるのか、神の愛を味わっていったらどうなるのか、耕す人たちに有用な作物を生じる土地に、そういう土地っていうのはイエス様の例え話によると心を表すんですね。畑とか土地ってのはね、そういう心になる、そういう人間になることは神の御心であります。神の祝福に預かることになります。神の祝福に預かりたいという人がいるのであるならば、いっぱい神の愛の注ぎを聖霊によって受けてくださいってことなんですよ。信仰で、試練のただ中でですよ。 苦しみのただ中でですよ。そうするならばいずれですね、キリストと一緒に慰めも共にすることができるようになります。なぜなら耕す人たちに有用な作物を生じる土地になるからであります。神の祝福とは神の愛を受けることであります。でちなみにですね、ここの祝福っていうのは、エブロギアっていう言葉がギリシャ語で使われておりまして、具体的な恵みという意味なんですね。具体的な恵み、まあこれこういう恵み、ああいう恵みって言えるような恵みのことです。抽象的に普遍的な一般的な恵みっていう意味ではないですね。個別具体的な恵みのことを言います、エブロギアで。このエブロギアっていうのは、この具体的な恵みに対する感謝の行為として神を賛美する行為と結びついています。だから賛美するっていう意味もあるんですね。だから神様の個別具体的な恵みを、愛、神の愛を受けることによって注がれて生きたいのであるならば、まあ、神の言葉を蓄えて、キリストの言葉を蓄えて、ね、個別具体的な恵みを受けに受けて、神様の愛を土台にしてね、そしてその応答として神を賛美していく、これがエブロギアであります。個別具体的な恵みと神を賛美する行為、この両方を意味する言葉です。これが神の祝福に預かるという意味です。なおですね、この祝福という言葉は聖書においてね、もう一つあるんですね。三条の説教における幸いであるという言葉です。これはですね、マカリオスという言葉が使われており、人々への祝福に使われるわけですけれどもね、まあ、具体的、個別具体的な恵みに対する神を賛美する行為を意味するエブロギアと違いまして、この三条の説教における幸いであるというマカリオス、祝福されているっていうふうに訳されますけど、同じ祝福でも個人の、諸個人の状態の祝福だとか、物質的な条件に左右されない満足感の祝福を意味しますね。まあ、より主観的な祝福であります。それをマカリオスと言いますね。より実態に即した、個人の感覚的な祝福がマカリオス。一人一人に対する神の祝福って言った場合、そういう風になるんじゃないですかね。エブロギダっていうのは、まあ、個別具体的な点は同じでありますけど、その内容というよりもね、結果ですよね。結果として神を賛美する行為に結びついてるかどうかっていう祝福ですね。まあそんなに目くじら立てて、まあ区別する必要はないかもしれませんけどもね、まあ、聖書を読むときにそれを少し覚えておくと、ちょっとね、読みやすくなるかもしれません。またこの有用なね、土地っていうふうになりますけどね、この有用なというのはエブセトスというギリシャ語で、まあ、有用なっていうよりも、まあ、役に立つという性質的な意味ですね。加えてですね、このエブセトスという言葉は、適切なという時間的な意味もあります。だから、まあ、その2つの意味で言うとね、例えば、このエブセトス、役に立つっていうのは神様の役に立つっていうことですよね。教会の役に立つってことですよ。人々の役に立つ、信仰者の役に立つものに自分自身がなれるというのがね、神様の祝福。それは、性質面から語ることもできるし、時間面から語ることもできます。性質面はルカの福音書14章の34から35、塩は良いものです、しかしもし塩が塩気をなくしたら何によってそれに味をつけるのでしょうか。土地にも肥やしにも役立たず、役立たず、ここのところに、エブセトス、役に立つの否定形が書かれてますね。外に投げ捨てられてられます、聞く耳のあるものは聞きなさい。塩の性質がなくなってしまったら役に立てなくなるよっていうことですね。まあ、ヘブル書のところもね、その反対の意味で使われている、まあ同じですね、性質。だからキリスト者が世の腐敗を、罪の腐敗を防止する霊的な塩にならなければ、その塩気を失ってしまうと、ね、役に、神様の役に立たないものになってしまいます。 で神様からっていうよりは世から役立たずとしてね捨てられてしまいます。で時間的な意味ではルカの福音書の9章61から62節、また別の人が言った、主よあなたに従います、ただまず自分の家の者たちに別れを告げることを許しください。するとイエスは彼に言われた、好きに手をかけてから後ろを見る者は誰も神の国にふさわしくありませんということですね。まあ、ここのところで、エブセトスというところにふさわしくないっていうところかな、使われておりますね。時間的な意味ですね。これがキリスト者のある意味では祝福された状態かそうじゃないかということを、性質面で祝福されているか、時間面で、応答しているか、まあ、そういうところがね、読み取ることができます。次に、ね、ヘブル書の中でも、最も厳しい文章が続きます。まあ、厳しくないっていうふうにね思う方々もいますけれども、一般的には厳しいっていうふうに考える方々も多いんじゃないでしょうか。茨やアザミを生えさせる土地は無用で、やがて呪われ最後は焼かれてしまうんです。8節ですね。でこの誤解してはなりませんけれども、この文章は神から捨て去られたものの末路を断言しているわけではないということです。むしろですね、今現在たったこの時にキリストを信じている私たちの正反対の姿を視覚的に描写している言葉なのであります。だからキリストを今私たち信じてますよね。でもこのキリストを否定して神から離れてしまうのであるならば、茨やアザミを生えさせる、土地は無用でやがて呪われ最後は焼かれてしまうような状態になってしまいますよって、まあありえないことなんだけれども、キリストから外れるとそういうふうになってしまいますよということですね。で、そうならないようにしましょうということです。キリストから離れてしまうなら私たち何ができるでしょうか。何もできませんよね。故に神の祝福とはキリストから私たちが離れずに神の愛の注ぎを受けて、受け続けて生きること、生かされることなんでありますね。最後にヨハネの福音書15章の4節から10節、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります、枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方のは枝です。人が私にとどまり私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないです。私にとどまっていなければその人は枝のように投げ捨てられて枯れます。人々がそれを集めて火に投げ込むので燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり私の言葉があなた方にとどまっていなら、何でも欲しいものを求めなさい、そうすればそれは叶えられます。あなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって私の父は栄光を受けになります。父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。私が私の父の戒めを守って父の愛にとどまっているのと同じように、あなた方も私の戒めを守るなら私の愛にとどまっているのです。お祈りします。恵み深い愛する天の父なる神様、本日は神の祝福とは何か、性質面からまた、時間的な面から、私たちは地の塩であり、またキリストに従うと言っていながら、後ろを振り向く必要はないということを、学びました。そしてその動機は、呼ぶ気も学びましたけれども、ひたすら、キリストに対する愛であるということが分かりました。キリストご自身が、十字架によってその愛を神の愛として示してくださったとき、私たちはに問われているのは、何らかの良き行いや努力や我慢ではなく、ひたすら信仰であり、また信仰の忍耐を完全に働かせることであります。それも主がどれだけ慈愛に満ちたお方であるかということを味わってから言える話であって、まずは神様の愛を知らないのであるならば、ますます、神様に集中して、信仰によって神の愛を、味わい続けていくことができますように。私たちは、御言葉が書いてあるようにキリストから離れては何もすることができません。試練の中で忍耐を、することが我慢にすり替わってしまいます。しかし父の愛にとどまっているのと同じように、キリストの、愛の戒めにとど、まっているのであるならば、私たちも、神に対する望みを、 聖霊によって持つことが、できます。この望みを、奪われることがないように、守ってください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。